い、こんにちは。人生上昇軸、荒地でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、ラジオってね、
はい、
もう気楽ラジオですけど、普段ラジオ聞きます？
あ、意外と車で聞きます、
うん、あ、そうなんや。
はい、
あ、そうか、車乗ってるとさ、どんなラジオ番組？
ジェームスのとか、う
ん、ジェームス、
うん、
FM ですか？
FM かな。
あ、そうそう、そっかそっか。僕もね、その釣りので行くとちょうどね40分ぐらいなんですよ、片道が。
はい、
自転車駐輪場からですけども、そうすると40分で結構長いんで、ラジオを聞きながら、
はい、
往復してるんですけど、
はい、
好きなラジオコレクションみたいなの作って、
うん、
オールナイトニッポンってあるじゃないですか。
はいはい、聞いたことある。昔ちっちゃい時ありました、
あれずっと続いてるんですよね。タモリ、タモリとかね、たけしからずっと続いてて、
はい、
今はね、そのオードリーとかね。
オードリー、あー、うん、そうなんだわ。そう、
あと三四郎とかね。
はい、
うん、あと、あ、大阪ローカルですが、剣道小林の番組とか、うん、
はい、
うん、毎週末にあるのをこれダウンロードして、スマホで聞きながら活かして。
なるほどね、
うん、だから夜中に2時ぐらいにさ、
はい、
なんか笑いながら自転車で
怪しい
極限に怪しいやつがいてですね、でも、いやー、いいな、ラジオもいいなって最近見直してきて、うん、ラジオ面白いですね。
面白いですね、
うん、動画
なりテレビよりですね、私は
ね。あ、やっぱなんかイメージがふーっと膨らむんだよね、うん、テレビってこう固定されるじゃないですか。
はい、
映像に固定されるんですけど、
うん、
なんかイメージって膨らむから、
はい、
これはこれで面白いですよね。
そうです ね、
だから、あ、これもラジオやからお気楽も続いてるんかなみたいな。
ああ、なるほどね
うん、そうなんですよ。
テレビだったらね、大変ですよね。
そうそうそう、やっぱり、うん、やっぱ緊張するしね。
ねえ、うん、着替えないかしね。
そうそうそう、そう、いちいち着替えなあかんしねカメラ目線も意識せなあかんけどね。ラジオはもう本当適当にできるんでね、
うん、
いいんじゃないかなと思うんですけども。
はい、
はい、それとですね、はい、秋のセミナー、もう多数、
はい、
申し込みいただいておりまして。
あ、そうですか。
はい、3分の2ぐらい埋まってきてるのかな、ちょっとまだ正確に数えてないんですけども。
はい、
はい、今回ね、申し訳ないですけど東京大阪ということで、
はい、
九州名古屋の皆さんはちょっとこう名古屋のか、九州の方はこう大阪に来て申し込みいただいたり、
はい、
名古屋の方は東京に申し込みいただいたりと、
はい、
いうことでご迷惑をおかけしておりますけども、
はい、
はい、よしちゃんとね、こうやって、まあ、ヨガマットを引いてやるセミナーなんて、うん、多分当分ないと思いますので、
はい、
はい、ぜひね、今回も、ね、
この機会に、
はい、この機会に、
うん、
リアル、
はい、
リアルってもうよく聞くけど、
うん、
なんなんよと、
うん、
うん、これもね、話聞いていただいてもどうしようもないので、
はい、
まあ、いろんなこう食べる、
うん、
パックンちょっと食べていただく、
うん、に落とすっていうことね。
そうね、もう感覚、
食べ物がセミナーで出るのかと思ったら違うので、
うん、出ますよ
出ます、
はい、いろんなね、アロマとか、うん、五感を刺激して、
はい、
うん、その五感の世界って、
うん、
嘘がないんですよね。
そうですね、
うん、言葉でいくともう適当なんやけども、
うん
うん、そのね、ありのままの世界っていうの
を、はい、うん、
そこにね、ずっと入っていただいて、そこに私が存在するのかと、
うん
うん、いうのを確かめてみていただきたい。
へえ、はい、面白そう。アロマとか大好きです。
ああ、そうですか、
うんうん、
だったらね、あ、面白いことできんなって多分思われるんじゃないかなと。
うん、そうですか。
はい、まだまだね、席ございますので、
はい、
あとは10月10日までは早割というのもやってますので、
はい、
ぜひここをね、活用いただければいいんじゃないかなと
はい、
はい、それと17日、
うん、
日曜日は、あ、旅の茶屋フラットさん、
はい、
で18日翌日はイン東京のピッカリさんかね、
はい、
墨田区でやるよということで、
うん、
あとは SBC は30日やったかな。こんな適当にやってたらダメでしょうね、メモ用意しとけっていう話なんですけど、多分月末の30日の SBC はまだちょっと空席があったよと、
はい、
話聞いとったはずです。
はい、
はい、ね、9月ももう秋でしょう。
秋、そうですね、もう朝も涼しいし虫の声がすごいですね最近。
そうやね、うん、なんか誰かに聞いたけど、
はい、
その秋の虫の声をこう楽しむっていうのはね、
うん、
日本人、世界的にも日本人の特徴の一つらしいですね。
あ、そう、外国の方はあまり楽しまないんですか、
うん、楽しめないのかな、
楽しめない、うん、DNA かな、
DNA なんだろうね。
へ
うん、やっぱり我々は昔からこう秋の虫の声を聞きながら多分育ってきてるわけから、
うん、そうなんだね、うん、
すごく馴染み深いんでしょうね、
うん、
すごいいろんな数いますもんね。
そうですね、
うん、ですからね、自然豊かな、まあ、国でよかったかなと、
はい、
思うんですけども、やっぱりね、うん、あの季節の変わり目なんで、
はい、
はい、体調を崩されないようにご自愛いただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はエスコさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、本当の自分に出会ったら何か良いことがあるのですか？宝くじが当たったり理想の彼に出会ったりした人はいますか？願望実現じゃないのなら一体何のための観念浄化なのでしょうか？
はい、ありがとうございます。
はい、
今日の質問はね、なんかもう、うん、ストレートでね、
ねえ、
うん、直球来たなっていうね、
来た、
うん、あ、いいと思います。
はい、
うん、あ、これね、分かってるようで分かってないようで分かってるようで、
うん、
うん、観念浄化やったら一体何が手に入るんだよ。
はい、
ね、これまあ人間の行動パターンですよね。
そうですね、う
ん、何か手に入れるためにやっぱり我々動いてるわけで、
はい、
何にも手に入らないんじゃ、もう多分微動だに動かないと思うんですよ。
うん、うん、
うん、で動かないっていうのは、例えばそれ休んでるわけでってね、うん、それ回復というのが手に入るわけで、
そうですね、う
ん、何かしら目的あるんやろね。
うん、目的あるある
ね。えで観念浄化で手に入るのは心の平安、
うん、
ね、観念が作り出す苦悩から解放される、
うん、
以上おしまい。
そうですね、
うん、だからね、人間業界ってもう観念世界ですから、丸ごと観念世界なんでね。
丸ごとだよね。
そうだから、うん、もう観念しかない。
はい、
ぶっちゃけ
そうそう、観念浄化で探してたんですけど全部だわって思った時ありましたね。
そうなんです
よ、やってった時に
結局ね、うん、ここは観念じゃないグループ、うんうん、ここは観念グループって分かれてないんですね。
そうなんだね、全部が全部ってってなりましたけどね。
うん、そうなんですよ、
うん、
人間であれば必ず持っている観念っていうのはあります、う
ん、はい、
それはね、私は今ここに生きている、
うん、
っていう観念なんですね。
はい、
この浄化の旅でこの最後の最後にこの熟した柿の木が、柿の実がポロッポロッと落ちるね、
うん、
うん、脱落するのがこの観念です。
うん、
全ての人間の苦悩っていうのはこの観念から生まれてきているわけで、
はい、
うん、私ここにないっていうんじゃ別に問題も苦しみもないじゃん でしょ。
ないよね、
うん、生きてるって言うから苦しいわけですよ。
そうですね、
うん、
うん、
ね、私は今ここに生きているなんて、まさかこの観念、まさかこれが観念だとは、
うん、うん、
誰も夢に思わん。
はい、
はい、僕はまあたまに紹介する映画で、うん、シックスセンスというね、
シックスセンス、はい、あ、聞いたことある、
ね、あとバニラスカイとかね、
はいはい、
ご紹介させていただいているのは、この映画の共通点っていうのが、
はい、
このね、最後の大どんでん返しが、 これ非常によく似てるんですね。
そうなんだ。
シックスセンスっていうのはまあちょっと怖い映画なんだけども、
はい、
主人公の精神科医のマルコム、彼が実は自分が殺されていた、ということを気づかずに、
はい、
このずっとこの世をさまよっている。本人は生きてるつもりなんですよ。
はい、
でも最後に、あ、実は死んでたっていうことを気づくんですね。でバニラスカイもなぜかまたこれ精神科医なんですけどね、精神科医のマッケイブが、
はい、
自分は主人公の記憶から作られた架空の人物だった、ということを最後の最後で、屋上で、
はい、
知らされるんですね。この二人ともね、真実を知った時に、
はい、
パニックになるんですけども、こうだんだんと受け入れていく過程で、この安堵の表情にね、だんだん変わっていくんですね。これがね、非常に印象的な、
はい、
映画だったんで、ぜひ見てください。
はい、
はい、実は存在していなかった、
はい、
これはな、もう強引なオチですよ
ね。
まあ大どんでん返しですよ、本当に。何十年もドラマの主人公やってたのにね、
はい、
今さらそれはないよねと
ね、
というような感じだと思いますが、
はい、
僕ね、このオチ非常に個人的に大好きで、大歓迎なんですね。まあ、多分ね、皆さん思ってたはずなんだけど、
はい、
小さい頃、子供の頃、なんか変やと思いませんでした？
どういうことが？
僕はね、一つはね、この頭の中で喋ってるやつ、
はいはい、
朝起きてから夜寝るまで、なんやくっちゃびってる、
そこに気づいてる子供だったんだね。
そう、これはね、
変な子だね、
変な子だったかもしれないけど、なんかおかしいというのがずっとあって、だから僕は喋ってるのであれば、
はい、
それを聞いてる僕は一体誰なんだろう。
あ、そうか。
同時にあるなと。
そうだね、本当ですね。
そうそうそう、でもまあいろいろ野球とか、友達もたくさんいたので、夜遅くの、ね、暗くなるまで遊んでたら、まあ、ご飯食べて寝るわけですから、あんまり深く考えずに、
はい、
なんやろうなってぐらいのもんですけども、あとはね、パッと後ろ振り向くとか。
あーね、
やった、
やったことある、ね、ちっちゃい時ね、
ちっちゃい時、そうあのね、もしかしたらみんな演技してるんちゃうかと。だからパッと振り向いたら、ふーってこう休んでるんちゃうかと。自分が見てる時だけこう繕って演技してるんちゃうか、
ね、
そう、そんなことで何回もやってましたけどね。
はい、
まあこんなことも、まあアホらしいといえばアホらしいし、
はい、
まあ、本人は真剣でも、まあバカにされますしね、大人が教えてくれるとも思えない。だからまあ、放っておいたわけなんですけども、
はい、
まあ半世紀、
はい、
ね、近くほっときましてですね、ようやくまあ30を超えた頃から、どないやねんと
ね、
また復活してきてね、でようやく探してた真実に出会うんですけども、
はい、
やっとすっきりしたかなと、まあ幸せだとか不幸だっていう思いはね、
はい、
私は今ここに存在しているっていう観念から生まれてきている、
はい、
誰もが実在しない私が、主人公のドラマに、まあ、無我夢中なんですね、
はい、
どうすればハッピーなドラマにすることができるのだか、もうそればっかり考えてる、
はい、
もうそれしか考えてない。
そうですね、
ハッピーエンドね、ハッピーエンドどころかもうずっとハッピーやね、だから人のアンハッピードラマって結構好きなんですよ。
そうらしい、
自分がハッピーじゃない時に、アンハッピーな出来事に遭遇した連中っていうのは、
はい、
もうざまあ見ろなんですよ。これが人間のプログラムなんでね。
そうですね、
私はそんなことないなんか言わなくて結構です。
本当ですね、
ざまあ見ろって言ってますから。
ちょっとほっとしたりね、
そう
私よりひどい人いるってテレビのニュース見てさ思ったことあるもん。
そうそれが普通、だからそれでなんとか生きていける、まあそれでご飯食べれる、 うん、まあね、もちろんそんなふうなこと思ったことないっていう人もいるかもしれませんけどね、それはすごく少数派だと思います。
はい、
はい、もう私が実在していないなんてもう自我的には全く興味がないんですよ。
そうそう、う
ん、そんなことよりハッピーなドラマにする方法を早く教えてくれ。
そうですね、
うん、ということに興味が集中している。
うん、
はい、さてね、本日のエスコさんのご質問の中にありました、
はい、
宝くじが当たったり、理想の彼に出会ったりした人はいますかと。
うん、
まあ、これ熟成の中にという意味だと思うんですけど、ね、僕割とプライベートなことってわからないんですよ。
うんうん、うん、そんなことを書かないですもんね。
書かないですからね、基本的には、うん、基本的に金城官に対関してのことを書くわけだから。
そうですね、
うん、分からないです。うん、僕ね10年ちょっとぐらい前かな、
はい、
ナンバーズという宝くじで、1等の80万円、
うん、
当たったことあるんですよ。
そうなんですか。
うん、でもね、宝くじとね関連浄化っていうのはこれ全く関係がない。
うーん、
で もし本当にあるっていうんであれば、
はい、
ね、当たったり当たらなかったりするんではなくて、もうね当たりまくってるはずなんですよ。
うん、
もし関連だったらね、
はい、
うん、ですから毎週80万円がチャリンチャリンと入ってくる。
うん、
だからもうどっかのね、無人島買っててね、
うん、
もうそこで釣り隠居してるはずなんですよ。
釣り隠居ね。
そうそうそうそうそう、
足立さんならそうだわ。
そうそう、もし関連に関係あるっていうんやったらね、
うんうん、
そこから当たりまくってるはずなんで。
本当ですね。
うん、じゃあ一体何のための関連浄化なんですかっていうことなんですけども、
うん、
これはね先ほどお話した通り、
うん、
観念が作り出す、
うん、
苦しみからの解放、
はい、
ね、願望実現や成功法則は、
うん、
観念が作り出すドラマをハッピーにすることでしたよね。
そうですね、
ね、ここでちゃんとはっきりさせたいので、
うん、
もう一回言いますけども、観念浄化というのは、
はい、
ドラマの主人公は実在していない、
うん、
その真実を明らかにすること、
はい、
ですから根本的に違うんですよ。
うん、
うん、皆さんごちゃごちゃしてるけどここで整理してくださいね。
はい、
はい、そもそもハッピーだけのドラマなんてどこにもない。
うん、
はい、自我が主人公のドラマは必ず、
はい、
ハッピー&アンハッピーです。
そうですね、
うん、ですからこれはね、なぜかというと宇宙っていうのは、
うん、
例えばアンジュさんのために存在するわけではない、
はい、
僕のために存在してるわけではない、
うん、
ね、自我の都合なんてお構いなしにいろんなことが起こっているんですね。
はい、
はい、その世界を思い通りに変えようなんていうのはそもそも無理な話
ね。それをしようと思って苦しかったですね。
そうなんですよ、
うん、う
ん、だから自分の都合で世界を測っている限り、
はい、
必ず悪い出来事が起こるんです、
うん、起こります。
必ず起こるんです、
都合の悪い出来事がね。
はい、
うん、
うん、という僕もこの観念浄化と出会った時って
はい、
全く何も分かってませんから、
うん、
そもそも観念とは何かってことは分かってないんですね。
ねえ、なんか得ようとしてこう40ぐらいまでバッとやってて、
うん、
うん、で頑張ったらできる、まあ、欲が深いというか、うん、すごいパワーでやってるんで、
うんうん、
ね
え、良いことが起こる。
観念浄化に出会っても、うん、これやったらなんかすごいもっとすごいのが手に入ると思ってやってたような気がするんですね。
そう、
うん、めっちゃコントロール、はい、
よくわかる。そういう動機がないと進みようがないからね。
確かにね、
うん、それでいいと思うんです。
うん、もう手に入れるって思ってやってたけど、
うん、それでいいんです。
本当手に入れなくていいんだってことがなんか分かってきて、だんだんね、すごい、はい、だんだん来たような気がします。反対側にまだ爆走してましたよ、私は。観念浄化やってる1年ぐらいは、
うん、皆さんそうだと思うし、僕もそうだったんでね、うん、何か、
ね、
うん、すごいものが手に入るはずだっていうのがあったんで、それでいいわけなんですけども、
はい、
うん、で細々と内観を進めていくと、
そうそう、細々とね、うん、って
あれと、
あれと、
うん、もしかして言葉って全て観念なんじゃないのと
ね、
いうことに、ね、うっすらと気づき出すんですね。
本当にこうだんだんですね、頭で一生懸命自分がいないんだとか、うん、絶対理解できないですからね。
そうなんですよ、
うん、うん、
でね、自分や他人、
そ
して世界全体にペタペタとラベルを貼りまくって、
はい、
でこれは良い、あれはダメだとジャッジして苦しみもがく、
うん、
ね、ない縄でぐるぐると自分を縛り上げて、
うん、
ひいひい 言ってたわけですよ。
そうです ね、
まさに、無常自爆、
はい、
一人 SM の世界なんですね。
うん、
うん、そのことに気づいた人はどうすればいいのか、
うん、
二通りあります。
はい、
ひいひい言いながらまたどこかにハッピーな人生があるんじゃないかと探し求める、
うん、
それともない縄をほどいていくか、
うん、
この二つなんですね。
はい、
ここが人生の分かれ道。
本当ですね。
うん、二つなんやけど実は三つある。
うん、
で三つがやたら多い。
三つが多い。
というのはね、
うん、
ない縄をほどいて、
うん、
楽になってきたら、
うん、
ハッピーな人生を探しさまようんですよ。
それが多いわ。
やったこれが8割、8割型。うん、8割型の方がこういう旅のやり方をしてるわけでね。
そうだね。
うん、でまたありませんでしたわー言うてね、
ね、
うん、戻ってきましたって方も結構いっぱいいらっしゃって、
何回仕切り直してるねんっていう人もね、うん、
今度こそはってなんねんけどまた同じ感じでやめられるって方もいらっしゃって、
うんうんうん、
うん、と思っても最初からね、
はい、
うん、もう一人休むおしまいって言うてもう一気に終わらす人、
うんうん
うん、もうもちろんいるんですよ。
はい、
うん、いろんなパターンがあるなと、
はい、
うん、一概には言えないけども、
この
若い頃ってエネルギーあり余ってるから、
そうなんですよ、
ね、ひひ言いながらもまだ進んでいくパワーがある、
うん、
うん、ですから僕も、まあ、若い頃で30代ぐらいまでかな、
はい、
願望実現系の本を読んだりね、
うん、
成功法則セミナーに参加したりしていました。
はい、
なんとかこの辺で一発逆転せなあかん、
うんうん、
大した人生じゃなかった、これまではね。でもまだ時間あるから一発逆転や言
う
て、
うん、
自分以外のものに頼りますよね。
はい、
うん、そうそう、そういうことがありましてね、
うん、
幸せですか、
うん、
はい幸せです、
うん、
みたいな回がありましてね。
へえ、
うん、その会の人って全員この自称幸せな人なんですよ。
自称、
うん、入った瞬間に幸せになれますよって会なんですけど、さすがにこれは違うなと
、うん、
これ手っ取り早すぎるなと
うん、うん、
入った瞬間幸せですっていう、違う違う違う、そんなん違うねんっていうのでね、
うん、
うん、まあいろんなものに手を出しましたけども、まあ、結局のところですよ、
はい、
世界を自分の思い通りにする方法なんていうものは、
うん、
どこにもない、
うん
うん、調子がいい時はもう何やってもうまいことできます。
はい、
うん、何願望実現も成功法則もいりません。
うん、
まあ、そんななくてもぐんぐんいきます。
はい、
ハッピーハッピー。ただあかん時はやっぱりあかんのですね。
そうですね、
うん、何をやろうがもうあかん時飽きまへん、
うんうん
うん、そういう時もある。
うん
うん、だからね、あ、こんな自分でコントロールするような方法っていうものを結局どこにもないねんと。
はい、
うん、あ、やっぱり縁というものをやってきて、
うん、
その縁に反応して我々はいろんなものを感じるしかないんだと。
はい、
縁を起こすということはできないんだと、
うん、
いうところにね、最終的に落ち着いてくるわけですね。
はい、
うん、だから、僕もまあちょっと打つちょっと手前まで行きましたけども、
うん、
その頃にこの浄化の旅と出会ってね、
はい、
うん、これは一人 SM は卒業しようと、
うん、
もうない縄をほどいていこうということになりまして、
さすがの足立さんも、
さすがの僕もヒーヒーでしたから、
うん、
あ、もうこれ以上ヒーヒー言いながらなんか得体の知れも探すことはもうできへんと、
ねえ、
う
ん、
それよりもない縄をほどこうがもうここにあるんであれば、ほどこうじゃないかと、
うんうんうん、
でそれってね2年も経った頃に、
はい、
パタッとパニック発作も消えて、生きる意欲、久しぶりですよね、
うんうんうん、
やろうやりたいっていう意欲が湧いてくる、
うんうん、
でもねまだ大きな観念が残っていた、
はい、
それが先ほどの今私はここに存在しているという観念なんですけども、
う
ん、
あ、そうだね、
本当に楽になっているという実感があったので、
うん、
この辺で旅をやめてもよかったんですよ。うん、もう目的とした達成されていた、
うん
うん、で悟りとか全然興味なかったんでね、
はい、
うん、でも先ほど申しましたようにこの苦しみの源泉にはこの観念がある、
うん
うん、こっからちょろちょろ水が流れてきよる、
はい、
うん、の確信があったのでそのまま旅を続けることになりましてね、
はい、そのちょろちょろがね、うん、苦しいですもんね。
そうな、結局それがあるんですね。
うん、そうなんだそうなんだ。
うん、でちょうどその頃禅に出会った頃なんで、それまで浄化学一本でしたけども、
はい、
そこから音禅と浄化学の2本立てになるんですね。
うんうん、うん、
それから約3年。
はい、
はい、この世界には誰も存在していないというクリアな感覚。
うん、
それはたびたびやってくる普段ある感覚であって、
はい、
もうね神秘体験ではないんですね。もう
そうですね、
うん、ですから、ほら我々って日々いろんな体験をしている、うん、ね、朝起きてから、ね、夜寝るまでにいろんな縁がやってくる。
はい、
はい、そのやってくる縁に反応して、実にさまざまな思考感情感覚を我々は感じているわけですよ。
はい、
はい、その経験自体は、
うん、
真実、
はい、
紛れもない真実、
うん、
妄想だろうがどうなんだろうが関係ないんですね。
うん、
うん、死ぬことを考えると不安で眠れない。
はい、
うん、その経験は紛れもない事実。
そうですね、
はい、幻想というのは、
うん、
経験をしている誰かが存在しているという、うん、
はい、
これが幻想なんですね。
うん、
うん、この宇宙には意識と法則だけ、
はい、
これしかない。
うん、
うん、ですから僕は足立正純を経験している意識なんですね。
うんうんうん、うん、
経験されるドラマ、
はい、
はこれ法則通りに展開されていって、
うん、
そしてこのドラマの主人公はやがて死んでいく。
はい、
でも経験している意識というのは永遠なんですね。
うん、はい、
はい、このね最後の最後の観念は、
うん、
誰かに刷り込まれたものではない。
うん、
ね、今ここに存在してるって誰かに言われたから
じゃないね。
じゃないでしょ
う。うん、
これね人間の基本プログラムなんですね。
そっかそっか。うん、
ですから浄化枠で手放すことはできない。
はい、
はい、これは良い、
うん、
あれはダメだという分別心は浄化枠で落ちていきます。
落ちてきますね。は
い、するとね、
うん、
心の無重力感覚、
はい、
そんな感じをたびたび味わうことになる。
うん、
うん、ある方はねこれを無気力と呼んでるんですけども、無気力ではなくて、無脅迫、
うんうん、
うん、何々しなければいけないってことなど何もないんだ。
本当だ。うん、
この真実に出会っちゃうと、
うん、
ね、脅迫されることに慣れきってた自我が、
うん、
一体どうしたらいいんだよと、
はい、
不安になるんですね。
そうですね。
うん、小学校でも時間割ってあるでしょ。
うん、
うん、何時から何時まで何々って決まってるでしょ。
はい、
うん、でもねああいう時間割にも慣れきってるわけですよ。
うん、
うん、何々しなければいけない。
そうですね、1時間目がこれ、うん、
う、夕方5時からは塾に行かなければいけない、
うん、
そうやって生きてきてなんとなく人生は進んでいるので、
はい、
そんなもん実際ないんだよってなった時に、
うん、
不安になる、ね、社長のいない会社、
うん、
船長のいない船、
そんな気分ですね。
ね、なんとなく不安でしょ、うん、
はい、
どうなんだろう、
ね、
うん、でも本当は全く問題がない。
うん、
そっちの方が本来の自然なんで、
いいですね。
少しずつ慣れてくるんですね。
うんうんうん、
うん、そして音禅や、まあ、座禅瞑想などの今この瞬間に意識を合わせるメソッド、
はい、
これをライフワークにしていただくと、
うん、
たびたびこの自我が脱落する体験が頻繁に起こるようになる。
そうですね、
うんうんうん、そんなに大げさじゃなくてね、
はい、
はい、自我は自分の中で起こっている現象である。
うん、
ね、自分ではないってことがはっきり分かってくるんですね。
うんうん、そこですね。
そうそうそう、う
ん、
そうするとね主人公が自我から意識へとシフトする、
うんうんうん、
相変わらず自我がやってくるっていう感覚があるんですよ。
はい、
うん、今まで自我だっただ
けど、そうそうそう、
ではなくて相変わらず自我はやってきますよねっていう感覚、
うん、やってきます、
う
ん、
そう、もうない縄で自分を縛ってヒーヒー言うことはない、
うん
うん、最低限やるべきことをやる、
うん、
やりたくないことは極力やらない、
うん、
うん、何々しなければいけないという脅迫がなくなると、
はい、
やばいかなって最初思いましたけど全く大丈夫、
はい、
うん、できるためにやるべきことは必ずちゃんとやって
る、やってます、
そう、
うん、
それやらなくなるってことは絶対にありえない。
そうですね、
はい、だからね、うん、心の脂肪が燃えてシンプルになる、
うん、
体脂肪が落ちるように、
ね、いいね、
う
ん、
そう、観念浄化はまさに心のライズアップや、ね、これちょっとメモっときましたけどね、本当そんな感じそんな感じ、 うん、ちゃんとね燃えていく、
はい、う
ん、それで、心が軽く生きる、うん、生きやすくなるんですね。
はい、
はい、ぜひね、関連浄化と、音禅の、ダブルワークをですね、
はい、
ぜひ日曜でやってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。